今日の御言葉は申命記の10章1節から11節までです。申命記10章1節から11節、はじめに2節までをお読みします。その時主は私に仰せられた。前のような石の板を2枚切って作り、山の私のところに登れ。また木の箱を1つ作れ。その板の上に私はあなたが砕いたあの最初の板にあった言葉を書き記そう。あなたはそれを箱の中に収めよ。アメン。一言お祈りをします。愛する主よ、人間はあなたが与えてくださった法令を守り行うことはできません。イスラエルの民が40日で早速それを破ってしまい、モーセがその初めの石の板を粉々に砕いてしまったように、ひとたび古い契約は破棄され、粉々に破壊され、そして新しい石の板にモーセがそれを書き記すために、主が書き記すためにモーセが再び山に登っていきました。そして民はそれによって滅びることを免れ、本来滅びるはずだったんですけど、しかしその滅びを免れて、そして再びやり直しをできるようにしてくださいました。同じように私たちも律法は守り行うことはできず、その初めの古い律法は破棄されて、新しい新契約、すなわちイエス・キリストにあって、大祭司なるイエス・キリスト、このお方による新しい契約が結ばれて、そうして私たちも本来死ぬべき、罰せられるべきものがなんとこうして生きており、罪許されて、新しい恵みと幸いに歩むことができる恵みに預かっております。主よ、どうか今日私たちにあなたのその命を教えてください。この語るしもべの唇と心、思い、体、すべてをあなたが清めて尊くお持ちください。命を一人一人に届け尽くすことができますように、どうかこれを聞く一人一人の耳を、思いを、心を清め整えて、あなたの命を余すところなく受け尽くすことができますように、どうかこれからの時をあなたが支配して導いてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。昨日のところではモーセがひたすら主にですね、取りなし祈りました。このイスラエルの民が、至るところで、はじめあのホレブの山のふもとで、また、タブエラやマサ、キブロテハダなど、至るところで主に逆らい通しあったことをモーセは民に教え、そしてモーセ自身もいかに民を取りなして祈ったか、それを、昨日のところまで見ましたけれども、引き続き、モーセは、ずっとですね、この9章から10章までずっと実はあのホレブ山のところでの事件、それについて、その時起こったことを、今日の箇所のところまでずっとモーセは説明しているわけです。昨日のところではモーセのその取りなしの祈りで、終わりましたけれども、この10章の一節から主が許してくださってですね、主が再びそのイスラエルの民をやり直し、立て直し、それを命じられるところから始まります。主は 前のような石の板を2枚切って山のところに登りなさい。でそれから、まあ、第1回目のその石の板が授けられた時と違う新しいことがあります。木の箱を一つ作って、でそれを、作って、その主が与えてくださる石の板をその箱の中に収めなさいと、言われました。でそこでモーセはアカシア材のその箱を作って、でそれで、モーセ自身がですね、石の板を2枚切り取って、でその2枚の板を手にして山に登っていきました。3節以降、5節までお願いします。そこで私はアカシア材の箱を1つ作り、前のような石の板を2枚切り取り、その2枚の板を手にして山に登っていった。主はその板に、あの集まりの日に山で火の中からあなた方に告げた当の言葉を前と同じ文で書き記された。主はそれを私に授けた。私は向き直って山を下り、その板を私が作った箱の中に収めたので、それはそこにある。主が命じられた通りである。アメン。今度はもう、前の、モーセが一体神に破壊してしまったあの石の板は、モーセとか人が切り取った石ではなく、主ご自身が、その板を授けられましたけれども、この第2回目の石の板は、人が、ね、石の板を切り取って、その2枚の板を、手にして山に登っていき、そしてその、人が切った石の板に主が再び、その身指によって、その塔のことが実家ですね、それを書き記すという、そういうエンタードルによってこの、石の板は、授けられ、そしてそれは、木の箱の中に収められました。まあ、第1回目のその石の板はもう 100% 神ご自身の、作品で神さんから授けられたんですけど、しかし人は早速それを破ってしまいました。そこで主はですね、再び、まあ、その契約を結ばれるんですけど、その今度はですね、人の手も、加わった石の板、それに主ご自身が指で、書き記す、その石の板に指でもって書き記す、これはですね、本当に新契約、ね、旧契約と新契約を非常によく表しております。この冒頭ではエレミア書の31章の言葉を読んだんですけども、エレミア書の31章の31節から34節までをお読みしたんですけども、まあ、かいつまんで、言いますと、初めの契約は、人は破ってしまった。でそこで、私は新しい契約を結ぼうと、その古い契約は、ね、石の板に書き記されていたんですが、しかし人はそれを破ってしまった。でも、その後の時代に結ぶ新契約は、私は律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記すと、石の板、人もその石の板に手が加わっております。ですから人が用意したものに主ご自身が身指で持って御言葉を直に書き記す、そしてそれはアカシア材の箱の中に収められます。アカシア材、出エジプト記の学びの時に学びましたけども、それは人間性を表しております。アカシア材、それは砂漠の中に生えてる、まあ、ちょっとボコボコしたあまり見栄えの良くない木ですけども、しかしそれは丈夫な木です。イエス・キリストも、まあ、砂漠の中に育った、非常に硬いこのアカシアの木のような人間性を持っておられる方ですけども、その人間性を意味しているアカシア材というその木の箱の中に収められる、人の中に石の板、それも主の御指が記された石の板が収められる、これ本当に私たち自身を表しているようです。 私たちのうちに、私たちという、この肉体、この間の手術のメッセージでは、人は3つの構成で成り立っておりました。外側の体、それから、魂、そして死の霊、この3つによって成り立っており、キリスト者はその3構成から成り立っているんですけども、その私たちのうちにですね、この土の器に計り知れない宝が収められているんです。死の息吹、死の霊、そして私たちの肉の心の内の板に死ご自身が、新契約を直に指で刻まれております。ですから私たちと主の言葉は今キリストイエスにあって一つです。モーセは、その第2回目に山に登っていただき、その石の板を持っていって、それでその石の板に主が、書き記してくださり、それを持ってモーセは山を降りて下ってきてその板を、木の箱の中に収めたので、それはそこにある、そのようなことが、この締め切り十章五節に書き記されております。続いて6節から9節のところはですね、挿入的に書かれているんですけども、要するにこの、6節から9節のところに、大祭司とまた、レビの部族、レビ族たちが、その木の箱を担ぐ奉仕に当てられており、そしてレビ族もですね、祭司と同じように祝福の務めを果たすようになっております。そしてそのレビ族が、その民の先頭に立って、導く、これは本当に現代の、教会の形、また、この新明期以降のですね、イスラエル民族のそのあり方をよく表しております。新明期の10章の6節からもお読みします。イスラエル人はベエロテ・ベネ・ヤーカンからモセラに旅立った。アロンはそこで死に、そこに葬られた。それで彼の子エルアザルが彼に代わって祭司の職に任じられた。そこから彼らは旅立ってグデゴダに行き、またグデゴダから水の流れる地ヨテバタに進んだ。その時主はレビ部族を得り分けて、主の契約の箱を運び、主の前に立って仕え、また皆によって祝福するようにされた。今日までそうなっている。それゆえレビには兄弟たちと一緒に相続地の割り当てはなかった。あなたの神主が彼について言われたように、主が彼の相続地である。私は最初の時のように40日40夜山にとどまった。主はその時も私の願いを聞き入れ、主はあなたを滅ぼすことを思いとどまられた。そして主は私に、民の先頭に立って進め、そうすれば私は彼らに与えると彼らの先祖たちに誓った地に彼らは入り、その地を占領することができようと言われた。アーメン。この6節以降の箇所はですね、時系列的に並んではおりません。ここはですね、むしろ主体となっているのが祭司とレビ人です。この祭司とレビ人によってこの実会の箱、主の律法が運ばれ、また祭司によって導かれ、イスラエル全体が導かれるように主がされたということが説明されております。ですから 9章から10章までの流れを見ますと、イスラエルの民は、主を裏切ってしまった、主を怒らせた、本来民は滅びるべきだったけれども、でもモーセの取りなし、モーセもレビ族です、祭司の、その家系です。祭司として取りなし祈ったところ、イスラエルは救われた。そして、初めの契約は破られてしまった。 粉々に砕かれてしまいましたが、しかしこのモーセの取りなしによってイスラエルは再び、今度は人の手も加わった石の板、それに主の律法が記された。そして、今日に至るまでと、まあ、言いますか、イスラエル民族が、まあ、この新明記以降の歩みはレビ族が、この、契約の板のそのアカシア材で作られた木の箱を、運び、また主の宮で仕えて、そして、レビ人もですね、主の宮によって祝福するようになりました。8節に書いてあります。その時主はレビ部族を選り分けて主の契約の箱を運び、主の前に立って仕え、ね、この立って仕え、英語の聖書でミニスターと書いてあります、ね、ミニスターですね、まあ、今でいうとこの牧師とか宣教師とか伝道師はみんなミニスターと言いますけれども、要するに主の御前に立って仕える人がいるんです。主の御前に立って仕え、そしてまた皆によって祝福するようにされた。今日までそうなっていると、まあ、というわけでですね、レビ族もまた祭司のように祝福をする、そういう、務めがあります。実際ヒゼキヤの時代、第二歴代史の方を見ますと、実際レビ人もですね、祭司と共に民を祝福した記事が記されております。ですからここにですね、神と人との間に立って、奉仕をする人も、民を祝福する、ということが、まあ、ここで、まあ、この時以来、そのようになっているようです。そして、なおかつレビ人にはですね、それゆえ、まあ、一般の人たちとはまた別に特別なことがありまして、要するに相続地の割り当てを地上に持たない、土地を持たない。なぜならレビ人にとってのその相続地は主ご自身だからということが9節に書いてあります。ですからこの地上においてもですね、まあ、一般の人がおり、そして主のために特別に奉仕をする、レビ族に属する人たちがおり、そして彼らが、祝福する民を祝福する、ことがある。そしてこの地上において割り当てる地を持たない主ご自身が、割り当てであり、そして彼らがレビ族たち、あるいはミニスターたちがですね、主のための奉仕をするのであれば、その働きのための、まあ、報酬はその一般の人たちから、いただくこと、この、まあ、形態がまあ、この時以来構築されたわけですね。このようにして、まあ、新しいその神様と人との関係が成り立っております。そして11節見ますと、主は私に民の先頭に立って進め、そうすれば私が彼らに与えると彼らの先祖たちに誓った地に彼らは入り、その地を占領することができようと言われた、ね。ここではモーセが、まあ、主がモーセにも仰せられて、ですからここではモーセが民の先頭に立って、進むことが記されております。しかしモーセはやがて死んでですね、ヨシアがそのモーセの後に後を継ぐんですけども、ヨシアが、まあ、民の先頭に立って進む。で、これは現代の私たちイエス・キリストと私たちとの関係も表しております。ヨシア、ヘブライ語ではイエシュアと言います。でこれはイエス・キリストのイエス様、ね、イエス様もイエシュアです。ヘブライ語では現代においては誠の大祭司イエス様が私たちの先頭に立って進み、 そして私たちがそのイエシュアなるお方イエス様について進んでいくのであれば、私たちもこの天の御国、ね、主が約束してくださった天の王国に入ることができます。イエシュアなるお方イエス様は神と人との間に立ち、大祭司として務めを果たすことになります。そして キリストにつく私たちは皆祭司であります。皆レビ人、ね、主にあってミニスターです、まあ、ミニスターはしもべとか奴隷、まあ、そういうふうにも訳すことができるんですけども、ですからキリストにある人は皆主にあって、ね、レビ人であり、主のミニスターであるわけです。そしてその自覚を持ってですね、世のために祝福するという務めもまたありますね。ですからこの一連のですね、締め切りの9章から10章に至るまでのところは本当に、旧約から新約に至るまでのその、まあ、橋渡し的な時代をよく表しております。そして今日あるありさま、主が、ね、古い立法石の板に記されたその文字による契約、それは、ひとたび、破棄されて新しい契約、新契約を主が結ばれた。そしてその新契約は人の心の板に書き記されるようになって、そして私たちは、ね、小さいものから大きいものに至るまで全て、ね、主を知ると言って互いに教える必要はない。なぜなら皆が主を知るようになるから。そして私たちはキリストにあってそのような新契約の恩恵に預かることができるようになり、私たちは誠の大祭司である主に仕事とされました、ね、初めの大祭司アロンは死に、そして彼の子エルアザルが彼に代わって祭司の職に任じられたと書いてあります通り、人間の大祭司は死にます。そして世代交代をしなくてはなりません。しかし私たちの主であり誠の大祭司イエス様は決して死ぬことがなく、このお方に仕える私たちは、ね、ミニスターとしてレビ人として主の奉仕に任じられ、そして、ね、民を世を祝福する務めにあります。天性によっては朝昼夜と世界のため、また人々のため、日本のために取りなしに乗っておりますね。このレビ人の祭司職の務めを果たしているわけです。このように10章のこの一連のところを見ますと、本当に現代の私たちの様子に至るまでのその経歴が、ここから浮かび上がってくるわけです。どうか皆さんは自分がミニスターとしての自覚を持ちましょう。レビ人として、祭司として民のために取りなし、神と人との間に立ちましょう。そして私たちが使えるべきは誠の大祭司イエス・キリストです。イエシュアです。私たちがこのイエス様ね、民の先頭に立って進んでくださるイエス様についていくのであれば、私たちも、ね、約束の地、天の王国に入ることができるようになります。どうか皆さん一人一人石の板、文字に使えるものではなく御霊、ね、心の板に、書き記されるその霊の奉仕に預かって、そしてこの地においては祭司として取りなし祈り、そして神と人との間に立つものとしてこの務めをしっかりと果たしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、人はこの初めの契約文字に使えることはできません。不完全だからです。それは粉々に砕かれてしまいましたが、しかし主よ、あなたはモーセの取りなしの祈りを聞かれ、そして再び契約を結ばれたように、主よ、本当に私たちは人間はあなたの御言葉にそのままでは使い尽くすことはできません。しかし主よ、あなたはひとたびこの初めの契約を破棄されて、そしてあなたは神と人との間に立たれる私たちの大祭司イエス・キリストの取りなしの祈りを聞かれ、私たちは取りなされました。そうして私たちに新契約が与えられ、古 古い文字に使えるのではなく、霊に、御霊に使えるものとして、私たちもキリストイエスにあってミニスターとされました。この誠の大祭司イエシュアなるイエス様が行かれる先に私たちもついていくことによって、私たちも天の誠の御国に入る特権が与えられました。私たちはイエス様についていくだけでその恩恵に預かることができます。イエス様から離れて自分勝手な善悪の判断に従って歩むのであれば、私たちの行く先は滅びです。しかし命なるお方イエス様についていくのであれば、私たちは命を得ます。主よ、どうかこの法則に再び立ち、キリストイエスに会って祭司とさせられ、レビ人とさせられ、ミニスターとされた私たちがその務めにしっかりと預かり、その務めを忠実に果たすことができますように、エフェソ、この地上におけるこの荒野の道のりをあなたの導きによって守り導いてください。今日いただいた全ての御言葉に感謝して、私たちの尊き主大祭司であるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。